皆さんこんにちは。リーダーズアカデミー代表の島津でございます。この度は私の6月に出した朝60分で部下が変わるをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この本をですね、買ってくださった方で、まあもう読み終わった方、もしくはまだ読んでいない方もいらっしゃると思うんですけれども、この本をご購入してくださったということに対して、ささやかながら少し音声をですね皆さんにプレゼントできたらということで、今日はこの著書の編集に多大なる、ご協力をいただいた柴山幸夫様をですね、インタビュアーとしてお招きして、少し話を進めさせていただければと思います。柴山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。柴山でございます。早速、まずは朝会のきっかけについて、お話をいただけますでしょうか。
はい、この朝会をですね、始めようと思ったきっかけというのは、私が独立をして、間もない頃だったんですけれども、こう当時私と部下4名ですかね、で、ごめんなさい、3名とアルバイト1名の合計4名で独立をしたんですけれども、まあ、独立をしてからもちろん我々も食べていかなきゃいけなかった中で、何をやろうということで、まあ、ノウハウが前のその会社員時代のノウハウしか持ってなかったものですから、とりあえず情報通信機器販売の、仕事から始めたんですけれども、まあ、その中で、一緒にねこう独立してくれた仲間だったんで、その仲間たちに対してですね、まあ、私なりのそのプライドも含めて、まあ、絶対後悔をさせないようにしたいということで、その部下にですね、当時の一緒に独立してくれた仲間に対して、俺と一緒にね独立をしてくれたからには、絶対後悔はさせないと。で、そのために前の会社と同じようなね、環境を一日も早く作るよと。ただ、すぐにね手に入れられないものが2つだけあると。それは何かっていうと、規模と歴史だと。だからこの規模と歴史に関してはこれからみんなで作り上げていこうよということで、まあメッセージを出したんですね。それで、まあいろいろ仕事がスタートしたんですけれども、まあちょっとねずいぶん昔のことなんであまり詳しく覚えてないんですけど、少し 2,3 ヶ月経った頃ですかね、当時の部下からこう、島さんちょっと話があるんですけどということで、まあそれこそ高校時代にですね体育館の裏に呼び出されるがごとくですね部下に呼び出しを食らって、で、なんて言われたかっていうとですね、島津さんはねいつも事務所にいて何やってるんですかと。僕らは朝から晩まで、売り上げとね利益を上げるために一生懸命現場に出て頑張っているのに、島津さんはいつもね事務所にいるじゃないですかと、何やってるんですかってみたいなことを言われてしまったんですね、はい、で、何やってるってね最初に約束した通り、いろいろそういう会社みんなが頑張ろうと思うための会社の、まあ、基盤作り、まあ、簡単なところで言うと例えば付け揃えたり揃えたりもそうですけど、社会保険の加入手続きをしたりとかいろんなことも含めてね、人事の制度を作ったりとかいろんなことを含めてやってるんだよみたいなことを言ったんですけど、まあちょっとねそんな話があったんですね。それで、まあ結果的にねその時彼らが何を私に伝えたかったのかというと、結局独立社長である前にこう独立をした仲間としてね一緒に現場で汗をかいてほしいと、まあ、こういうメッセージを彼らは私に出したんだなっていうことに、まあ、気づいて、それで、まあ、いろいろ話した結果、まあ、みんなの言うことはよく分かったと。で、もちろん俺は俺なりにね言い分はあるんだけれども、今回一番良くなかったのはどんなことがあろうが一緒にね独立して頑張ってくれてるみんなに対してそういう気持ちを抱かしてしまったというこの事実自体が問題だということで、とにかく少しね今やり残している仕事もあるからちょっと待ってくれということで、少しだけね1週間ぐらいだったかな待ってもらって、でその後はそういう事務作業的なところはできる限りも朝の8時前と夜の8時以降に入れるようにして、昼間はその彼らと一緒に現場に出るということをしたんですね。で結局その時にものすごくこう自分なりに反省をしたのがですね、まあ私は結局彼らのためにというふうに思ってやっていたことと、 彼らが私に対して望んでいたことにギャップを生んでいるっていうことをすごく反省したんですね。結局ある意味独りよがりだったわけですよね。こうすることが彼らのためになるんだ、こうすることが彼らの期待に応えることなんだみたいな形で、それで、そのギャップを解消するためにどうしたらいいかっていうことでいろいろ考えた結果、まあ、あの多少試行錯誤もあったんですけどね、最終的に落ち着いたのがこの朝60分っていう時間を、社員一人一人と向き合って、コミュニケーションを取る時間にしようというところから、まあ、スタートしたっていうのがこの朝60分の朝会なんですね。はい、
朝でなければいけない理由っていうのはあったんでしょうか。
なるほど、まあさっき言った試行錯誤があったってお話しましたけど、やっぱり夜飲み行ったりとかですね、そういうこともちょっと試したりとかしたんですけれども、結局やっぱり夜っていうと、まあその従業員のねみんなも営業に出て、夜遅くなったりとかする部分があったりとかして約束の時間に間に合わないとか、もしくは今日はどうしてもね都合があって夜は残れないとか、あとはなんて言うんでしょうね、やっぱり夜ってこう制限ある意味ね、こうお互いがその気になったら制限なく話せてしまうとかですね、あとはやっぱりそのお酒を飲みながらとかですと、なんか妙にお互いにこう勢いで言えてしまったりとかっていうのがあったりとか、まあ、あとは女性社員もいたんでね、まあ、女性と、夜2人でねお酒飲み行くとかいうのも変な誤解を招きたくないなとか、まあ、いろんなことがあってどうしたもんかなというふうに考えた時に、お互いに一番都合がつけられるのって月1回でいいから1時間早く起きて会社に来るという約束をするだけで、そういった問題が全て解決できるなと。もう1時間もう9時から朝礼が始まるっていうのもあったんで、なんて言うんでしょうね、そのもうエンドもとにかく1時間、まあ、ある意味その準備もあるんでね、正式にはまあ50分ぐらいである程度こう締めるような、まあ、もちろんたまにはね話のあれによってちょっと過ぎたりもいろいろその辺はあったんですけど、基本的には60分ということでこうエンドもあるんで、非常にこう効率のいいこの60分の中でっていう、ある意味こちらもこう危機感を持ちながらねいろんな話ができたっていうことで、あできるんじゃないかっていうことで朝にしたっていうところが大きかったですね。はい、はい、
社員の方にとっては1ヶ月に1回の朝60分ですけども、島津さんにとってはそういうわけにはいかなくなりますね。
そうですね、
そのあたりはどうされたんですか。
決してね私も朝がこう強い方では正直ないんで、まあ、本にも書いてますけど結構辛かったですし、まあはっきり面倒くせえなって思うこともあったんですけどただ目的は何かって言ったらやっぱり成果を上げること、要するに会社の実績を上げてちゃんとその従業員頑張ってくれてる部下たちに対して、あこの会社にいてよかった、島津さんと一緒に独立してよかったっていうふうに言ってもらうっていうことが目的だったんで、そこはやっぱりこうセルフマネジメントをしっかりかけて、まあ嫌なことであっても必要なことであればやらなきゃいけないっていう、まあそのぐらいの一応責任感は僕もあったんでね始めたっていうところが大きかったですね。はい、
社員とのギャップというのは朝会を始めてどれぐらいでこう埋まってきたなと実感されましたか。
そうですね、まあなんだかんだ言ってやっぱ 2、3ヶ月ぐらいかかった気がしますね。はい、やっぱり個人差はありましたね。もともと結構親しかったやっぱ従業員もいましたし、ちょっと距離があった従業員もいましたから、そういう意味では平均取ったらやっぱ 2、3 ヶ月はかかったような気がしますね。はい、ただなんとなくねその月1回こういう場があってこういう話ができるっていうそれがあるだけで、不思議ですけどなんか普段のコミュニケーションの取り方がなんかお互いに変わった感はなんかありましたね。いやなんかねうまく表せないんですけど、なんかこういざとなったらあの時間を使ってこういうことが言えるとかいうそういう何かこうものがあったんで、こう普段例えば言いづらいこととかこう何かもしあったとしても、もちろん緊急性を要することは別ですけれども、ちょっと待ってねその朝会の時に言えばいいようなことであれば、こういちいちそういうことを言わずに済んだ日々がこういや済むその日々がこう続くみたいなのもあるんで、 そういう意味ではなんかうまく言葉にできないんですけど、なんとなくその会話のこのロールがすごくうまくいくようになった感覚値がありますね。はい、
あの著書に書かれているように、あの朝会は必ずしも仕事のことばかりではないという、あの話題がですね、仕事のことばかりではなくていいということを書かれてますけれども、例えばどんなことを聞いたり話したりされてたんですか。
いやもうね、家族のこと、趣味のこと、彼氏や彼女のこと、好きな女の子や好きな男の子の話とか、多岐にわたっていろいろしましたよね。はい、もともとね、私のこういうキャラもあるんで、そんなに他の会社に比べて従業員との距離は遠かったタイプではないと思うんですけれども、やっぱり前の会社の営業部長から独立して社長になって、ある意味私自身もこう気張ってたところもあって、社長としてこうしなきゃいけないとかね、社長としてこうあるべきだみたいなところもあって、変にこう近かった距離をあえてちょっと遠くしてしまってたのかななんていうことも今から思うと思いますね。
なるほど、はいはい。この朝会で何か予期しなかったような、思いもよらないようなことが起こったりはしませんでしたか。
そうですね、想定内ではありましたけど、やっぱりこう朝来るのがめんどくさいとかね、はい、嫌だとかいうふうに言い出す部下もやっぱりいましたし、あとは約束してたのに遅刻してきたりとかね、そういう部下とかも、いたんで、そういう人間たちにどう対処していくかっていうところは、ちょっと当初は結果的にはね、本に書いたような形でうまくこうやったわけなんですけれども、当時はまだ私も20代後半ぐらいでしたからね、多少短気なところもあって、はい、いちいちそういうことにね、腹も立てたりとかいうのもあったんですけど、そういったことはやっぱありましたよね。何でもそうですけど、やっぱりこう新しいことをやろうとすると必ず抵抗勢力っていうのは発生するんだっていうのは、もう今なんてもう大前提にあるんで、今なんかそういうことがあってもある意味デーンとしてられるなっていうのはありますね。はい、
その昔ではなく今のことで、もそうなんですが、上司と部下の関係がうまくいってないっていう話はよく聞くんですけども、どういった背景がそこにはあると島津さんは感じていらっしゃいますか。
はい、その上司と部下ある意味だけではなくて、男も女もそうですし、夫婦もそうですし、ある意味友人関係でもそうなんですけれども、こう理解だ、濃度の差はもちろんあるんですけどね、でも基本的にはこう理解し合う、し合えてるっていうふうに思うこと自体がコミュニケーションとしては実は違うんじゃないかっていうのが私の結論なんですね。人と人っていうのは基本的には理解し合えないということが前提でコミュニケーションを取っていく、はい、っていうことがすごく実は大切なんじゃないかって思ってるんですよ。で特にこれは海外に行くと顕著なんですけれども、日本はね、単一民族、単一宗教、単一文化でこう同じね、島国という背景もあるのかもしれないんですけれども、同じ民族だけというかね、同じ民族がマジョリティを占める中でこう育ってきてるんで、ある意味こう暗黙知みたいなのが存在してたりとかして、きっと分かってくれるはずだとか、こんなこと言わなくても分かるはずだとか、ここまで言ったんだからやってくれるだろうとかね、はい、こう変な暗黙知みたいなのが存在してしまってる、で変な期待感みたいなのも相手に生んでしまってるみたいなのがあるわけなんですけど、一歩ねこう海外に出たりすると、多宗教、多文化、多言語、多文化、言いましたっけ、そういうね、いろんな価値観でうごめいた人間関係なんで、こう相手に誤解されないためにとか、相手に自分自身をしっかり分かってもらうために一生懸命自分のことをこう話したりとかするわけなんですよね。それをよく日本人は自己主張が強いという言い方をするんですけど、確かにねそれもあるんですけど、ただ彼らにとっては一歩間違えるとその誤解を招くってことは命にも関わったりするね、ところもあったりとかするんで、自分自身のことを一生懸命相手に理解してもらおうと話す、で相手も話してくるっていうこともあったりとかするんですよ、だから人間関係ってそもそも理解し合えないということが前提で 理解し合うために一生懸命お互いを理解しようと思う気持ちを大前提としてコミュニケーションを取るということをしていかないと、どんどんどんどんギャップっていうのは生んでしまうんじゃないかななんていうふうに思いますよね、うん、
それが同じように今の上司と部下に関しても文化の違いみたいなことも含めて言えるっていうことなんでしょうか、
ね、そうですね、ちょっとね話はずれてしまうのかもしれないんですけど、ある一つの側面として、実は私自身これ IT 化の歪みもあるんじゃないかと思ってるんですよ。何かっていうと、まあ、メールとかね、今でいうと Facebook とか Twitter とかいろんなものがこう普及してきた中で、こうそれこそ隣の席にいる人にね、今日暇とか言って隣にいるのにねメールで送るとか、昔だったらねちょっと直接ね、そういえば今日の夜空いてるって声をかけたところをメールでやり取りするとか、そのある意味その企業自体も効率化効率化効率化みたいな形で無駄話をするなとかね、無駄な動きをするなみたいな形で、あまりにも効率を求めすぎてるがゆえに、実はこう効率を求めた一つの一環が IT 化なわけじゃないですか。だからそれによってものすごくね、その社内から会話が失われてるような気がしてしょうがないんですよ、はい、一番分かりやすい例で一つお話すると、今日本の人口1億2000万人ぐらいですよね。でこの IT 化によって一人一言会話を減らしただけで、実は世の中から1億2000万個の会話が減ってるんですよ、はい、一人二言を減らしただけで2億4000万個の会話が減るわけですよね。で昔はそれを社内でね、ね元気とか明日飲み行く、明日空いてるみたいな、こんな会話も普通に口でこうやり合っていたのが、 Twitter とか Facebook だとか、メールとかでやり取りがするがゆえに、こう社内からものすごく会話が減ったなっていうのが私の印象としてあるんですね。で人間と不思議ですけどね、こう会話が減れば減るほど、なんかこう今まで自然にできてた会話までしづらくなって、さらにどんどん会話が減っていってしまうみたいな悪循環を生むようなところもあるんで、はい、こう例えば私なんか今ご存知の通りシンガポールに住んでて、まあ、日本に帰ってきたりすると、特にもともと日本のそういうね民族性みたいなのもあるのかもしれないんですけど、ものすごく電車の中はとにかく静かですし、街中もねなんかねものすごく静かなものを感じるんですよね。それはなんかそういうこう会話が減ってる一つのなんか要因のような気がしてならないですよね。そういう意味では社内でもやっぱり上司と部下の会話自体が減ってるような気がしてしょうがないですね、
はい、会話そのものがですね、接する時間も減ってるんでしょうかね。
減ってるでしょうね。今までだったら例えば部長課長なんて言って書類を持って行ってたところ、はい、今添付書類にしてメールで送って終わっちゃったりとかするわけですからね、はい、だからね、ちょっと確かな情報ではないんですけど、例えば Google とかね、ああいうこう最先端の IT 企業に限ってそういう社内の日本語というか日本の独特の言葉を使うと、膝と膝、膝、はい、肘と肘、はい、顔と顔を付け合わせて話すような場をあえてこう積極的に設けて社員同士で会話をさせる時間を設けてるなんていう話も聞いたことありますよね。
そういうことを大事にしなきゃいけないなって意識がちゃんとあるからなんでしょうね。
そうですね。
この、本の中でも書かれておりますけれども、理想の上司っていうことに関して島田さんは上司学を提唱されて、今シンガポールを拠点に仕事をされてますけれども、理想の上司っていうものは何か改めてお伺いしたいなと思うんですが、
理想の上司には大きく分けると2つの柱があると考えてます。一つはリーダーシップ、もう一つはマネジメントですね。で、まあいろんな定義がありますけれども、簡単に言うと私なりのですね、よくセミナーとかで話す簡単に言う定義としては、マネジメントというのはこれはやりくりする能力ですね、はい、でリーダーシップというのはこれは人を導く能力です。でよくねリーダーシップとマネジメントをねこう混同させてる人が結構多いんですけれども、はい、実はこれ全然別物でですね。でじゃあどっちが大切なのか、これはその理想のリーダーというかね、こういい上司でいるためにはこれは両輪ですから両方必要です、はい、ただじゃあどっちをまず最初に強化しなきゃいけないか、これは実はリーダーシップなんですね、はい、 要するに人を導く力がないと、いくらやりくりする能力に長けてたとしても、それはやっぱりね、組織を引っ張ってはいけないわけですよ。だからすごく分かりやすい例で言うとですね、MBA をね取られた方が、もう MBA を取るって言ったらね、経営の博士号じゃないですけどね、経営に関していろんなことを学んだ方なわけですよね。でもうまくいかない方、これはやりくりする能力、知識はあるんだけれども、要するに人を導く能力がないからやっぱりうまくいかない。でも逆を言うと、人を導く能力さえあれば、マネジメントってのはスキルですから、はい、後で身につけることっていうのは結構できるものだと私なんか思うんで、まずやっぱりその人を導くためのリーダーシップ能力、これをまずは身につけることを皆さんしていただきたいなと思いますよね。
導く能力を身につけるためには部下のことを知らなければいけない。
そうですね、はい、はい、でこれ上司学の中の大切な一つのコンセプトであるんですけど、もう信頼なくして上司なしなんですよ、はい、信頼関係というものが部下との間に成立してないと、仕事がうまくいくわけがないんですよね、はい、信頼関係があるからその人に部下も導かれていくわけですから、だから信頼というものを得るためにどうしたらいいのかっていうことを、やっぱりリーダーの方々は常に考えてほしいですよね。まあ非常に当たり前のことではあるんですけど、まあこれができてないね上司の方が多いのが現実だったりとかするわけですよ。実際こうアンケート結果で部下の方々に、こう今上司にね最も求めるものはというアンケート結果に対して、ダントツの第一は何かって言ったらですね、これ人望だって言うんですよ。はい、まあ、要するに人間的魅力ってことですよね。逆をひっくり返すと、それだけ人望のない上司、人間的魅力のない上司が現実問題として多いっていうことなわけですよね。
昔も今もこうコミュニケーションにおいて、変わらないところ、変わらない要素っていうのは何かあるものなんでしょうか。
はい、これはですね、まあ聞かれてる方はがっかりしたかもしれないんですけど、非常にシンプルで、人間は感情の動物だっていうことですよね。結局どんなに肌の色が変わろうが、国が変わろうが、年が変わろうがですね、人間はやっぱ感情の動物なんですよ。ですから最後にはその感情の部分をこう揺り動かすというんですかね、揺さぶることができないとやっぱり人は動かないですし、こう人を導くこともできないと。だからその揺さぶるために何をしたらいいのかっていう部分を、ぜひ今回のこの朝60分で部下が変わるから、いろいろ学び取っていただけると著者としてはありがたいかなと思いますね、はい、
これは初めて部下を持った上司、新上司の方たちが読んでも分かるような内容なんでしょうか。
そうですね、もうとにかく私の中で の, その上司という定義は、自分自身が指導育成をする人を要するに部下を持っている全ての方々というのが上司という一つの定義なんで、もうそれこそ主任とかね、係長とか言われてる方から、社長様まで全て含めて、読んでいただくと、まあ少なくともどっか、この本の中のどっかは役に立つんじゃないかと思いますんで、はい、ぜひ読んでいただきたいなと思いますね、はい。
本の中で書かれているかもしれないんですが、初めて上司になった人が部下をこう動かすには、自分の思うように仕事をやってもらうような、ことを考えたときに、何かヒントになることがありましたら一つお願いしたいと思います、はい、
これはですね、非常に深い話ですし細かい話なので、はい、ちょっとね、これここで話すにはもうちょっと時間もないんでですね、ぜひ私の他の上司本を読んでほしいところではあるんですけれども、はい、ちょっとだけお話をするとですね、私自身が結構こう部下の育成に対してまあ悩んでるというかね、考えていた時期があるんですね。でその時にたまたま結構こう人をね、上手にこう動かすのが上手だという定評のある、部長さんがいらっしゃって、でその方がそういう部下育成に関してのセミナーみたいなのをやるっていうふうに聞いたんで行ったんですよ。で、まあ普段そんなセミナーなんかで質問したことないんですけど、勇気を持ってですね、ちょっと僕が手を挙げて、その方に、何々さんもね、なかなかこう部下が思い通りにね、 ね動いてくれなくて、困ることとかあると思うんですけれども、なんかこう部下をね動かすにあたって普段気をつけてることとかなんかあったらぜひ教えてくださいみたいな質問したんですよ、はい、そしたらその方に言われたのが、いや島田さんね大変失礼だけれども部下を動かそうと思うこと自体がねちゃんちゃらおかしいですよと、はい、上司は部下を動かそうと思うんじゃなくて部下が自ら動こうとする環境づくりをすることが上司の役割なんですよっていうことをその方に言われて、いや正直ですね金属バットで後頭部を殴られたような気分でしたよね。それまでずっと私自身はもういかに部下を自分の思い通り意のままに動かすかみたいなところをずっと考えてた部分があったんで、でも考えてみたらね、先ほども話しましたけど人間は感情の動物ですから、やっぱりこうまあ、ちょっとね言葉悪いですけども、ロボットでも何でもないんでね、プログラミングしたらね思ったように動いてくれるわけがないんですよね。その辺のところちょっと私自身が、まあ、上司として幼かった部分もあって、非常に勉強させられた一言でしたよね。でそういう意味では上司の方々には意のままにね部下を動かそうというふうに考える前に、部下が自ら動いてもらうために自分に何ができるのかという発想に立ってやっていただけるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、詳しいことはぜひねこの朝60分で部下が変わるももちろんなんですけれども、私の他のね、だから部下がついてこないとか、当たり前だけどなかなかできない上司のルールとか、いくつか上司本を出してますので、そういった本を読んでいただけると嬉しいなと思いますね。プレイングマネージャー向けの本も書いてますんで、
最後にではこちらの読者に向けてメッセージをお願いします。
はい、ぜひですね先ほどちょっとお話をしたように、まあ、簡単に言うと上司と部下の関係性がものすごく病んでるというのが私の最近の印象なんですね。ですからぜひともその部下との何だろうな、なんとなく部下の方とうまくいっていないっていうふうに感じる方ですとか、あとはなかなかね会社とか自分の持っている組織の目標をねなかなか達成できなくてちょっと困ってるとか、もしくは上司として部下の方に対する指導とかね仕事の与え方とか仕事の進め方とかね具体的なところにちょっと困ってる方ですとか、まあ、もちろん初めてね部下を持った方ですとか、なかなかこう組織は持っているもののその組織力をね、うまく発揮しきれてないなんていうふうに思われているような方がいたら、ぜひ読んでいただけると何かねお役に立てるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこの本を読んでいただいて、まあ、部下との関係を改善し、組織としてこう成果を上げて会社に貢献し社会に貢献していっていただけたらなというふうに考えています。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。この朝60分で、部下が変わるとの、まあ、補足的なところおよび、まあ、この本にね書いてある内容を非常にコンパクトに30分ぐらいでお伝えしたんでね、伝えられている部分も本当にちょっとなんですけれども、残りはぜひこの本を読んでいただいていろんなことをこう役に立てていただければ、まあ、著者としては嬉しい限りかなというふうに思います。ぜひこれからの皆さんの、ますますの仕事の成果が出ることを期待いたしまして、著者としてですね祈るばかりということで、この音声のファイルは終わらさせていただきます。皆さんのこれからのご活躍をますます期待しております。ありがとうございました。